第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッティラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わる様々な方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町の教育・子育て環境について、富岡町教育総務課の小西亮太さんと子育て応援コミュニティことはな共同代表の鈴木みなみさんにお話を伺います。まず小西さんに伺います。富岡町の教育・子育て環境をご紹介いただけますでしょうか。
富岡町内には、ニコニコ子ども園、小中学校、放課後児童クラブが一つずつあります。ニコニコ子ども園は幼稚園と保育所の両方の機能を合わせ持つ施設となっております。富岡小中学校は一つの校舎で小中学生が共に学んでおります。放課後児童クラブは令和4年春に開設しました。
その中のまず放課後児童クラブについてもう少し詳しくご紹介いただけますか。
はい、小学1から6年生までのお子さんを預かっており、令和6年9月時点で34名の児童が登録しています。小中学校の西側の敷地に新しく整備して移転して活動をしております。特徴としては、児童をお預かりするだけでなく児童の興味関心を引き出せるような行事の開催、地域の方との交流の促進を目指しており、料理教室、サッカー教室、プログラミング教室、高齢者との交流など各行事を開催しています。児童クラブの開設から2年弱ということで、歴史はまだ浅いですが試行錯誤しながら活動しています。
で、この施設に実はお子さんを預けてらっしゃるのが琴花共同代表の鈴木さんなんですが、実際お子さん預けていて今どんな感想をお持ちですか。
そうですね、私自身の子供は、兄弟がいなくて一人っ子になるんですけども、児童クラブが異年齢の子供たちで関わりがあるので、それが子供の心の成長にすごくつながっているなというふうに感じてます。それから富岡町内とその近隣の市町村ではまだ塾や習い事などの選択肢が少ない状況がありますので、子どもを持つ親としては学校以外での学びや体験の機会というのをどのように持ったらいいのかなっていうのが頭を悩ませるところなんですけれども、その点放課後児童クラブさんでさまざまなプログラム用意してくださっているので、それが豊かな体験がこの場所でできているなっていうふうに感じています。
宿題をする部屋があったり、運動する屋内のスペースがあったり、外でももちろん遊ぶことができるわけなんですが、鈴木さんのお子さんはいつもどんなことして遊んでますか、迎えに行くときに。
そうですね、娘は折り紙だとかビーズアートなどのように手芸の取り組みがすごく好きなんですけども、その他にプログラムで夢中になっているのが手話教室に夢中になっていまして、家に帰ってきて覚えてきた手話を私に教えてくれたり、それで親子でも楽しんでいます。
それではニコニコ子ども園と小中学校についても詳しくご紹介いただけますでしょうか。
はい、ニコニコ子ども園は令和6年9月時点で62名の園児が通っています。ニコニコ子ども園は1歳6ヶ月から就学前の児童が対象となる一時保育、保護者同士の情報交換、交流、そして育児相談の場である子育て支援センター機能も有しています。通常保育のほか、音楽と触れ合うリトミック、図書館の司書さんによる読み聞かせ、小中学校の ALT の先生と活動する英語遊びなどの活動なども行っているのが特徴で、みんながのびのび活動しています。
続いて富岡の小中学校をご紹介いただけますでしょうか。
はい、富岡小中学校は令和6年9月時点で83名の児童生徒が通っておりまして、義務教育期間の9年間を見通した教育が特徴で、運動会、学習発表会等も共同で開催しています。また小中学校では特色ある教育の一環として、 J ビレッジからスポーツ選手などを招いて体づくり、生活習慣、食育などの教育を行うエイプナインプロジェクトを、そしてプロのアーティストや職人などの大人を転校生として学校に招き、転校生との交流、そして活動する様子を見ることで児童生徒の興味や関心を引き出し、洞察力や発想力、自主性を育むことを目的とした教えない教育をピンズプロジェクトとして実施しているのが特徴です。
続きまして琴花について鈴木さんに伺ってまいります。改めてどういったものなんでしょうか。
はい、琴花は子どもたちの育ちや子育て応援を通じた地域づくりを目的にしておりまして、2019年から双葉郡で活動をスタートしました。子どもたちの地域での外遊びや自然遊びを後押しする冒険広場という取り組みや、子育て情報を発信する情報誌作りに取り組んだりしています。富岡においては富岡町内にあります富岡子ども食堂実行委員会と共同しまして、子ども食堂の開催運営をしております。富岡町内にありますトータルサポートセンター富岡を会場にして、毎月1回第3金曜日の夕方から夜にかけて食堂を開催しています。子ども食堂というと子どもの貧困対策や孤食対策というイメージがありますが、富岡の子ども食堂は交流づくりというのを目的としておりまして、子どもを中心にして地域の人がつながったらいいなという、そんな思いで活動をしております。毎回1回の活動につき40人から50人ぐらいの方がいらっしゃっていただいて、そのうち半分がお子さんたち、もう半分が保護者の方や地域の方という構成になっています。
当然子育てについての悩み事、相談事も多いかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、子ども食堂にいらっしゃった方々から子どもたちの発達の課題や、子育て環境に関する悩みなんかをお聞きすることがあります。その点については、私たち保護者仲間として、同じ地域で子育てする仲間として意見交換をすることもありますし、その他食堂を手伝いに来てくださる地域の方々の中に民生委員さんがいらっしゃいます。でその方々が大変心強くてですね、日常生活の中で子育て世帯の悩みを聞いてくださったりしますので、積極的に民生委員さんたちと一緒にその悩みを共有するようにしています。子育て世帯だけでなくて、企業さんからも子ども子育てに関する相談をいただくようになりました。例えば町内にある企業さんからですね、職員の方が出産を控えているので、富岡町内で安心して産み育てていくために、地域の先輩お父さんお母さんたちとぜひ交流して意見交換する機会なんかを作れないかなという相談をいただいたりして実現してきました。
実際悩み事を相談したいという方はどのようにすればいいでしょうか。
そうですね、私たち琴花が、ウェブサイトを開設しておりまして、そちらにお問い合わせをいただきますと、スタッフの方からお返事を差し上げたいなと思っているのと、私たち定期的に子ども食堂の他に子育て世帯が集まるサロンを開催しておりますので、ぜひそちらにアクセスいただきたいなと思っております。
この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。